富士見市都市計画マスタープラン。令和3年富士見市。録音図書判例。この図書の階層はレベル3まであります。レベル1は目次や4つの大見出しなど。レベル2は中見出し。レベル3は小見出しです。写真や図などの表紙。資料をベースにして5ミリほど内側を青い線で囲んでいます。右縦2列に青丸白抜きで富士見市都市計画マスタープラン。左下にやはり2列、令和3年富士見市とあります。内枠と同じように青い線で囲んだ7枚の写真がレイアウトされています。写真、説明。1枚目、青空の下、田園風景と雄大な富士山です。2枚目、紅葉の水子貝塚公園でしょうか、木々の中に縦穴住居らしいものがあります。3枚目、公園の周りに満開の桜が咲いています。何人かで花見をする人や遊んでいる子供たちがいます。4枚目、たわわに実った梨。5枚目、鶴瀬駅舎から見た東通り線です。駅コンコース先の広場にはバスが止まっていて、その先に一直線に伸びた道路と、両脇の建物などが見えます。6枚目、真夜中にライトアップでくっきりと浮かぶララポート富士見の外観。7枚目、土色の小高い丘を白く富士山のように塗り分けた斜面をたくさんの子供たちが滑り降りています。着地点は空色の帯状になっています。その周りに見守っている人々や遊んでいる子供もいます。写真終わり。目次。都市計画マスタープランの策定にあたって、1ページ。1、計画の位置づけ。2、策定の目的。3、目標期間。全体構想、2ページ。1、まちづくりの理念。今後のまちづくりの根幹的な考え方。2、都市計画の目標。3、目指すべき都市像。3ページ。都市構造図、4ページ。4、分野別方針、5ページ。括弧1、土地利用の方針。括弧2、住環境整備の方針。括弧3、交通体系の方針、6ページ。括弧4、水と緑の方針。括弧5、都市の防災の方針。括弧6、景観形成の方針。地域別構想。1、鶴瀬東地域、7ページ。2、鶴瀬西地域、8ページ。3、勝瀬地域、9ページ。4、南畑地域、10ページ。5、水谷地域、11ページ。6、水谷東地域、12ページ。7、西水穂台地域、13ページ。計画実現に向けて、14ページ。1、共同による都市づくり。2、実現のための手法。目次終わり。都市計画マスタープランの策定にあたって。1、 計画の位置づけ。富士見市都市計画マスタープラン以下本計画というは、都市計画法に基づき、市町村の都市計画に関する基本的な方針として定めるものです。また、本計画は埼玉県が策定したまちづくり埼玉プラン、富士見都市計画、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、都市計画区域マスタープランを上位計画としつつ、富士見市総合計画などの各種関連計画との整合を図りながら定めます。流れ図です。県計画、市計画、分野別計画、具体の都市計画を表した図です。県計画、まちづくり埼玉プラン、下向き矢印。県計画、富士見都市計画、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、都市計画区域マスタープラン、下向き矢印。富士見市都市計画マスタープラン、都市計画に関する基本的な方針。富士見市都市計画マスタープランから左に両矢印。市計画、富士見市総合計画、右に両矢印、分野別計画、三つあります。空き家等対策計画、環境基本計画、地域防災計画、など。富士見市都市計画マスタープランから下に、具体の都市計画四つに矢印。地域地区、用途地域等、都市施設、道路、公園、下水道等、市街地開発事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業等、地区計画、図終わり。2、策定の目的。富士見市以下本市というでは、2002年平成14年に第一次となる都市計画マスタープランを策定しており、2021年令和3年に目標年次を迎えます。計画に基づいて都市づくりを進めてきましたが、人口減少、超高齢社会の到来など本市を取り巻く環境が大きく変化しています。また、近年の都市再生特別措置法の改正においても、人口減少、超高齢社会に備えた都市機能の集約化、空き地、空き家などの増加による都市のスポンジ化などへの対応が謳われるようになりました。さらに、2019年10月に上陸した台風19号は、関東に甚大な被害をもたらしました。このように、近年の激甚化、頻発化する大規模災害の備えとして、都市の防災に関する機能の確保が求められています。このほか、都市農業振興基本法の制定により、都市農地を宅地化すべきものから、都市にあるべきものと捉えることになるなど、本市に多く分布する都市農地のあり方についても見直しを行う時期に差し掛かっています。本計画は、本市が将来にわたって持続可能で快適に生活できる都市であり続けるため、新たな課題を踏まえ、これからの都市づくりの指針として、目指すべき将来像を明確にし、市民と行政がそれらを共有しながら実現していくためのものです。3、目標期間。目標期間は 今後20年間を想定します。10年目に検証。なお、今後の法制度の改正、人口や感染症の動向などの社会・経済情勢の変化がある場合には、必要に応じて適宜見直しを行います。また、本計画の対象区域は、市全域とします。全体構想。1、まちづくりの理念。今後のまちづくりの根幹的な考え方。充実した日々。2、都市計画の目標。目標1、生活環境が整った快適なまちづくり。本市の地理的・交通的条件、自然環境などを踏まえ、誰もが安心して快適な生活を送ることができる、歩いて暮らせるまちづくりを実現するため、人が集まる拠点づくりと拠点を結ぶネットワークづくりを進めます。また、効率的で活力のある都市を作るため、人口減少・超高齢社会に対応したコンパクトな街づくりを進めます。目標2、魅力・活力が生まれる人が集まる拠点づくり。魅力と賑わいを作り出し、街の活力を高めるため、地域の特性を生かした人が集まる拠点づくりを進めます。市内に位置する3つの鉄道駅周辺においては、商業、業務、行政など、日常生活の拠点にふさわしい多様な都市機能の集積と良好な街並みづくりを進めます。また、国道沿道などにおいては、新たな産業の立地や集積を促進します。地域活力の維持、創出を図るため、田園環境や農業生産基盤を維持しながら、自然環境と調和した秩序ある計画的な土地利用を進めます。目標3。安全で円滑に利用できる交通環境づくり。人口減少・超高齢社会に対応した地域づくりでは、人の流れを生み出し、滞留に変えていくことが必要です。利便性・快適性を高めるために、人が集まる拠点を結ぶ、誰もが安全かつ便利に移動できる交通ネットワークを構築します。交通ネットワークの構築にあたっては、地域公共交通網の充実や、歩行者や自転車が安全で快適に移動できる空間づくりに取り組みます。また、交通利便性や安全性を高めるため、都市計画道路などの都市間を結ぶ広域幹線道路の整備促進や、地域の拠点を結ぶ幹線道路などの整備を進めます。目標4、環境に優しい水と緑の街づくり。低地部に広がる田園地帯や点在する緑地、湧水などの自然環境は、富士見らしさを醸し出し、生活に安らぎと潤いを与えるとともに、地球環境にも優しい貴重な資源です。これらの多面的な機能を持続するため、公園、緑地、河川、下水道などの計画的な整備、適正な維持管理などを行い、快適な生活環境の確保に取り組み、緑と調和した計画的な街づくりを進めます。目標5、災害に強い防災力の備わった街づくり。 今後想定される首都直下地震や集中豪雨による都市型水害を想定した防災対策や被災から円滑に復旧するための復興事前準備に取り組み、早期に都市機能が復旧する災害に強い町を作ります。また、市民共同により密集市街地での防災・減災対策に取り組み、地域の防災力の向上と防災体制が充実した町を作ります。3. 目指すべき都市像。本市が目指す都市像は、市街地や集落地などの広がりを示す土地利用、商業や産業などの都市機能が集約する拠点、幹線道路や河川などの線的に伸びる軸により構成します。土地利用。市街化区域では、すべての世代が暮らしやすい、歩いて暮らせる街づくりを実現するため、地域公共交通網を充実し、利便性が高い市街地の魅力の維持・向上を図ります。市街化調整区域では、国道254号バイパス沿道などにおける本市の街づくり発展のエンジンとなる産業系を中心とした都市的土地利用の検討、生産基盤と景観面で重要な役割を持つ田園地帯や集落地の補填を進めます。拠点。歩いて暮らせる街を実現するため、鉄道駅周辺に日常生活に必要な都市機能の集積を進めるとともに、良好な街並みの形成を進めます。また、広域的な商業、業務、文化機能などが集積するシティゾーンや水谷柳瀬川ゾーンにおいては、新たな都市機能の集積を進めます。瓶沼自然公園や南畑城公園などは、本市の地域資源として活用を図ります。軸。市内外の結びつきや拠点間の連携を強化することで、土地利用や拠点が有する機能を十分に発揮できるようにします。また、都市機能が充実した大地部と、自然環境が豊かな低地部を自転車や歩行者が回遊できる仕掛けを作り、市民や周辺都市の住民が日常的に利用できる身近で魅力的な都市の骨格の形成を目指します。都市構造図。説明。富士見市全体の略図です。富士見市は、おおむね東西南北5km にわたる広さです。市の南に東武東上線が通り、鶴瀬駅を中心に北方向に富士見野駅、南方向に瑞穂台駅があります。富士見野駅から少し離れたところから西に、瑞穂台駅に向かって、国道254号が東武東上線に並行して通っています。また、瑞穂台駅東側から東武東上線と交差して、北に国道254-463号があり、国道254号は全体の中心部あたりで、直角に曲がり、市の中心部を通る、国道254号バイパスになります。図は、土地利用、拠点、軸の3つを、色、点、線など、さまざまな形で表しています。一つずつ説明します。土地利用。市を3色に分けてあります。市街化区域。クリーム色で、鶴瀬駅、 瑞穂台駅西口側1キロほどを含み、地図のほぼ半分ほどの位置、国道254号バイパスの南側の全域です。富士見野駅西口と東口の一部と水谷の一部もクリーム色になっています。市街化調整区域、黄緑色で、国道254号バイパスの北側市議会までと、市街化区域の西から富士見野の市議会まで。計画的な土地利用の推進。薄紫色で、シティゾーン、水谷柳瀬川ゾーン。シティゾーンは、市の中心から少し北で、鶴瀬駅から東に向かい、国道254号バイパスと交差する周辺。水谷柳瀬川ゾーンは、国道254-463号の南、柳瀬川河川沿いの細長い地域。ピンク色で、鶴馬新河岸川ゾーン、下南畑国道ゾーン。鶴馬新河岸川ゾーンと下南畑国道ゾーンは、国道254号バイパス沿いにシティゾーンの北側に並んでいます。拠点、6つの拠点の円のマークを色分けしています。駅周辺拠点、瑞穂台駅、鶴瀬駅、富士見野駅をオレンジの円を赤の縦線で囲んでいます。広域商業拠点、シティゾーンの南寄りにオレンジの円を紅色で囲んでいます。産業拠点、シティゾーンの中、東寄りと北寄りに一つずつと、水谷柳瀬川ゾーンの中ほどに一つ、紫の円を赤紫で囲んでいます。行政文化拠点、シティゾーンの南寄りにオレンジの円を茶色で囲んでいます。自然交流拠点、市街化区域の中、瑞穂台駅から東に国道254号バイパスに向かう3分の2ほどに一つ、市街化調整区域の中、シティゾーンから東に市議会との真ん中あたりに2つ、国道463号から北に市議会のほぼ真ん中あたりまで細長く1つ、黄緑の円を濃い緑で囲んでいます。瓶沼自然公園、市街化調整区域の中で富士見市の北の端で、北市議会に面して青の円を緑で囲っています。軸、道路交通軸、5つを線丸で表しています。行政会、市議会、鉄道駅、河川もあります。各都市広域幹線道路、大きめのグレーの丸をつなげて、富士見市の北市議会あたりを東西に走って富士見野駅を通過しています。広域幹線道路、黒の太い線で国道254号、国道254号バイパス、国道254-463号を示しています。幹線道路、細いグレーの線で市内を縦横に走っています。都市交通軸、鶴瀬駅からシティゾーンまでの道路を紅色の太い横線を並べて両向き矢印にしてあります。 水と緑の軸。水玉をつなげた線で、ほとんどは河川に沿っています。水谷柳瀬川ゾーン C 機械から交差して、市のほぼ中央を南北につながる線。C 機械の北、東、南につながる線。下南畑国道ゾーンあたりから西に、鶴瀬駅と水穂台駅の真ん中あたりにつながる線もあります。略図終わり。
4. 分野別方針。括弧1。土地利用の方針。丸1。市街化区域の土地利用。コンパクトな街づくりと連携した地域公共交通網の形成を進め、生活環境が整った良好な市街地の維持や改善などにより、住み続けられる、住み続けたい街を形成します。安全性、快適性、利便性、安らぎなどに配慮し、市街地の形成、交通体系及び都市施設の整備を計画的に進め、安心して快適に住み続けられる街を形成します。丸2、市街化調整区域の土地利用。生産基盤である優良な農地と集落地の生活環境を維持・保全します。自然環境の中で憩い・楽しむことができる日常的なレクリエーション空間を充実します。丸3、シティゾーン・水谷柳瀬川ゾーンの土地利用。国道254号バイパス、国道254号、463号沿道及び都市の都、富士見橋通り線沿道では、交通の利便性を生かし、産業系を中心とした都市的土地利用を検討します。周辺環境との調和に配慮しながら、市街化区域への編入など、計画的な市街地の整備を図ります。丸四、鶴間新河岸川ゾーン、下南畑国道ゾーンの土地利用。国道254号バイパス沿道では、周辺の立地状況や環境に配慮しながら、都市の活力を向上させるための土地利用の転換を誘導します。既存の集落地内は、地域の実情に応じた土地利用への転換を誘導します。括弧2、住環境整備の方針。密集市街地における住環境の改善や、都市のスポンジ化などの課題への対応を検討します。公共施設などについては、中長期的な視点で施設の在り方を整理し、計画的な維持、管理、更新などを進めていきます。括弧3、交通体系の方針。幹線道路や生活道路の整備と、季節道路の適正な維持・管理を行い、誰もが安全で円滑に移動できる道路ネットワークを形成します。人口減少、超高齢社会の到来を背景として、歩行者空間の確保やバリアフリー化を促進するとともに、利便性の高い地域公共交通網を形成し、交通弱者を含めた誰もが移動に苦労しない都市の実現を目指します。括弧4、水と緑の方針。農地、樹林や河川空間などを地域住民の触れ合いの場として再生します。市民共同により、公園、緑地の維持・管理を進めます。河川、遊水、公園、緑地のネットワーク化や活用について検討します。括弧5、都市の防災の方針。防災・減災対策に取り組み、 地域の防災力を向上させるとともに、早期に都市機能が復旧する災害に強い都市を作ります。括弧6、景観形成の方針。景観形成に向けたルールの検討や、公共空間の景観整備などを通じて、河川沿いの浸水空間、広がりのある田園風景、高台市街地の街並み、街の玄関口である鉄道駅周辺の街並みと、これらと一体となって富士山へと至る美しい風景を守り育てていきます。地域別構想。本市では、渦に示す7つの地域を設定し、街づくりを進めていきます。地域別構想は、全体構想を踏まえ、地域ごとの将来像を示すとともに、全体構想を補完する各地域における具体的な街づくりの方針を示します。図があります。説明。富士見市全体の形を描いた略図です。東武東上線が書き込まれ、富士見野駅、鶴瀬駅、瑞穂台駅が示されています。鶴瀬駅を挟んで、東上線の南西側に鶴瀬西地域、北東側に鶴瀬東地域があります。これらに隣接して、瑞穂台駅を挟んで、東上線の南西側に西瑞穂台地域、北東側に水谷地域があります。その東には水谷東地域があります。鶴瀬東地域の西には勝瀬地域があり、富士見野駅が含まれています。市の北部及び北東部は南畑地域になっています。図終わり。1. 鶴瀬東地域。文化、自然と、にぎわい、活力を備え、多様な世代がつながり、安全、安心に暮らせる町。既存住宅地の改善を図りつつ、土地区画整理事業をはじめ、本市の玄関口にふさわしい町並みを備えた、鉄道駅周辺町づくりと、シティゾーンにおける、商業文化機能の維持向上を計画的に進めます。地域を横断する都市軸でつながることで、多様な市民や来訪者が円滑に移動でき、シティゾーンを存分に活用した充実した暮らしの実現を目指します。鶴瀬東地域まちづくり方針図説明。鶴瀬東地域の略図です。南北を鶴瀬駅を中心にした東武東上線と、国道254号バイパスに挟まれた地域です。西の端は上沢山室地区、東の端は三好富士見通り線です。ほぼ正方形をしています。主な道路や河川、水と緑の軸、公園、湧水などが記入されています。地図から吹き出しが出て説明があります。補足しながら読みます。駅周辺拠点。日常生活の拠点にふさわしい機能強化を図り、魅力的な市街地を形成。鶴瀬駅を中心にした直径500メートルほどの部分が、太い赤の縦線で囲まれています。鶴瀬駅東口地区、土地区画整理事業の推進。駅周辺拠点を示す円の内側、鶴瀬駅東口駅前広場のあたりが、駅周辺商業地として赤紫色に塗られています。行政文化拠点。文化活動による交流を促進する拠点を形成。文化の森公園を含む直径400メートルほどの範囲が茶色い点線の円で示されています。 広域商業拠点、商業機能の維持、鶴瀬駅東通り線を挟んで行政文化拠点の向かい側、直径400メートルほどの範囲が赤紫色の点線の円で示されています。なお、行政文化拠点と広域商業拠点を含む国道254号バイパス、整備済みの広域幹線道路の南側が産業施設誘導地として紫色に塗られています。鶴間新河岸川ゾーン、都市の活力を向上させるための土地利用への転換を誘導、国道254号バイパス沿い、産業施設誘導地の東側です。緑の横線で示されています。大和鶴間地区、農地の保全、鶴瀬東地域の東の端を占める地区で田園地として緑に塗られています。河川に沿ってサイクリングコースが茶色の点線で示されています。北部には鶴間新河岸川ゾーンを含み、南部は集落地と入り組んでいます。なお、集落地は河川沿いにあり、黄緑色に塗られています。この地区の東端、2つの川が合流するあたりには水穂台駅東通り線、計画中の幹線道路の一部が走っています。上沢山室地区、管理不全な状態の空き家の発生を抑制、空き家の利活用、2つあります。1つは鶴瀬東地域の低層住宅地のうち西の端、線路近くの直径270メートルほどの範囲、もう一つは地域の北の端近く、産業施設誘導地に接するあたりの直径220メートルほどの範囲です。それぞれ茶色の点線の円で囲まれています。上沢山室渡戸地区、共愛道路の改善、建築物の耐震化・不燃化を促進、防火地域及び準防火地域指定の検討、黒の点線の円で2箇所示されています。1つは鶴瀬東地域の西の端、線路近くの直径220メートルほどの範囲で茶色の点線の円と重なっています。もう1つは地域の北部、直径480メートルほどの範囲で一部が茶色の点線の円と重なっており、低層住宅地になっています。都市交流軸沿道、良好な沿道景観の形成、鶴瀬駅から国道254号バイパスにつながる鶴瀬駅東通り線、整備済みの幹線道路の沿道です。ピンク色の枠線の横長長方形を並べて示されています。水子鶴間通り線、効率的・効果的な整備、計画中の幹線道路として赤い丸を連ねて示されています。国道254号バイパス及び東上線と並行する向きで、鶴瀬東地域のほぼ中央を走ります。鶴瀬駅東通り線とほぼ直角に交わり、東側で三好富士見通り線、計画中の幹線道路に、西側で東台鶴間通り線、計画中の幹線道路につながっています。三好富士見通り線は東武東上線と直角に交わり、東の地域との境にあります。東台鶴間通り線、整備の内容・必要性を検討し、効率的・効果的な整備、鶴瀬駅の西側で東上線とほぼ直角に交わり、水子鶴間通り線へとつながる計画中の幹線道路です。途中から 上沢活瀬通り線計画中の幹線道路が西方向に出ています。鶴瀬駅の周辺や東上線沿いはほぼ複合住宅地で山吹色に塗られています。その周りは中層住宅地で黄色、その外側は低層住宅地でクリーム色に塗られています。略図終わりに、鶴瀬西地域、地域の連携で実現する便利で安全安心に暮らせる緑豊かな町、密集した既存住宅地の改善を図り、鶴瀬駅周辺の土地区画整理事業を進めると同時に、地域における防災まちづくりを進めることで、誰もが安心して暮らせる住宅地を形成します。富士山が見られ、公園や緑が豊富な地域の特徴を生かし、新たな居住者にも暮らしやすい町を目指します。周辺地域と連携して、商業・公共施設や地域公共交通網の充実した生活に便利で移動しやすい町を目指します。鶴瀬西地域まちづくり方針図、説明。鶴瀬西地域の略図です。富士見市の南西部のうち、鶴瀬駅を中心にした東武東上線の西側の地域です。隣接する西瑞穂台地域との境には川が流れています。鶴瀬駅から三好町に向かって南西方向に鶴瀬駅西通り線、整備済みの幹線道路が伸びています。このほか主な道路や河川、水と緑の軸、公園などが記入されています。地図から吹き出しが出て説明があります。補足しながら読みます。駅周辺拠点、日常生活の拠点にふさわしい機能強化、魅力的な市街地を形成。鶴瀬駅を中心にした直径500メートルほどの部分が太い赤の縦線で囲まれています。鶴瀬駅前広場、歩きやすい環境の確保、民間バス路線の維持・充実。駅周辺拠点を示す円の内側、鶴瀬駅西口駅前広場のあたりが駅周辺商業地として赤紫色に塗られています。このほか踏切に通じる主要な道路沿いも駅周辺商業地になっています。鶴瀬駅西口地区、鶴瀬駅西口土地区画整理事業の推進。駅前広場と重なっています。東台鶴間通り線、整備の内容・必要性を検討し、効率的・効果的な整備。鶴瀬駅の西側で東上線とほぼ直角に交わる計画中の幹線道路です。赤い丸を連ねて示されています。鶴瀬西2丁目3丁目関沢2丁目、管理不全な状態の空き家の発生を抑制、空き家の利活用。茶色の点線で囲まれたところが2つあります。1つ目、鶴瀬西2丁目3丁目は東台鶴間通り線と鶴瀬駅西通り線の間にあり、鶴瀬台公園が含まれます。2つ目、関沢2丁目は駅周辺商業地と河川の間にあります。どちらもほとんどの部分が中層住宅地として黄色に塗られています。上沢鶴瀬西関沢地区、共愛道路の改善、建築物の耐震化・不燃化を促進、防火地域及び準防火地域指定の検討。 黒の点線で囲まれたところが2つあります。
一つは鶴瀬西地域の西の端で、一部は茶色の点線内の鶴瀬西三丁目あたりと重なっています。東台鶴間通り線より北西の部分は低層住宅地としてクリーム色に塗られています。もう一つは関沢二丁目の茶色の点線の範囲と重なっています。
三好富士見通り線、整備の内容・必要性を検討し、効率的・効果的な整備。
鶴瀬駅の周辺や東上線沿い、鶴瀬西通り線沿いはほぼ複合住宅地で山吹色に塗られています。略図終わり。
3、葛瀬地域、良好な住環境と歴史、原風景が共存する安全安心に暮らせる町。市内唯一の特急快速停車駅がある強みを生かし、鉄道駅周辺の良好な市街地と砂川堀や榛名神社、農地をはじめとする富士見の原風景を残す田園集落地を保全することで、便利で暮らしやすい町を形成します。密集市街地対策や浸水対策を含めた防災まちづくりを進めつつ、既存の住宅地は改善を図ることで安全安心に暮らせる町を目指します。葛瀬地域まちづくり方針図。説明、葛瀬地域の略図です。東武東上線が地図の南東から西へ通っています。その真ん中あたりに富士見野駅があります。かつては富士見野駅を拠点にほぼ東西に長く伸びた地域です。東上線を挟み、西側に国道254号線、東側に国道254号バイパスがほぼ両端に走っています。2本の国道の間に、かつて駒林通り線が地域の境界線の上、東から西を通っています。道路や河川、公園などが記入されています。地図から吹き出しが出て説明があります。補足しながら読みます。駅周辺拠点、日常生活の拠点にふさわしい機能強化、魅力的な市街地を形成。駅前広場、歩きやすい環境の整備。駅周辺拠点は太い赤の縦線で囲まれています。駅周辺の商業地は赤紫色、中層住宅地は黄色、複合住宅地は山吹色に塗られています。渡戸2丁目、三丁目、上沢二丁目。管理不全な状態の空き家の発生を抑制。境外道路の改善、建築物の耐震化、不燃化を促進、防火地域及び準防火地域指定の検討。東上線に接する北側から北東に長い地域です。黒と茶色の破線の楕円形で囲まれています。ほとんどが低層住宅地でクリーム色、一部ある田園地は緑色、複合住宅地は山吹色に塗られています。富士山への奥行きを持つ展望のある田園風景の保全。国道254号バイパスの東側です。川が中央に流れる田園地は緑色、一部集落地が黄緑色に塗られています。略図終わり。4、南畑地域。豊かな水辺を有し、田園風景と集落地が調和した活力を備え、スポーツやレクリエーションなどを通じた交流ができる町。農地を保全しつつ、既存集落の密度維持を図ることで、 田園風景と集落地が調和した住環境を守ります。産業施設誘導地では新たな活力を創出します。瓶沼自然公園では周辺の他の公園と連携し、スポーツやレクリエーションなどを通じた交流を促進する拠点を形成します。道路整備と地域公共交通網の充実により、移動しやすい地域を目指します。水害に対するハード整備と両輪で、新旧住民が協力し、地域の防災まちづくりを進め、地域の防災力を高めます。南畑地域まちづくり方針図。説明、南畑地域の略図です。東西に国道254号バイパスが通っています。その北側、新河岸川と荒川に挟まれた、ほぼ東西に広がる田園地と集落地の地域です。東の端には国道463号が通っています。ほぼ中央に国道254号バイパス、川越新座線が北西方向に通っています。また、瑞穂台駅東通り線が地域のほぼ中央を通り、国道254号バイパスに直角に交わり、その後並行して瓶沼自然公園まで通っています。地図から吹き出しが出て説明があります。補足しながら読みます。産業施設誘導地。大規模な産業施設の立地を誘導。国道254号バイパスと新河岸川に囲まれた地域。産業施設誘導地は紫色に塗られ、産業拠点は濃い紫の破線で丸く囲まれています。2カ所あります。その間を幹線道路、高層が青い破線で、都市交流軸が赤い四角を並べた線で示されています。瑞穂台駅東通り線。効率的、効果的な整備を進める。瑞穂台駅東通り線の254号バイパスを越えた東側に、計画している幹線道路が赤い点線で示されています。下南畑国道ゾーン。既存の集落地内や国道沿道の土地利用など、地域の実情に応じた土地利用への転換を誘導。瑞穂台駅東通り線の南側、新河岸川に沿った集落地、田園地の一角が緑の線で囲まれています。瓶沼自然公園周辺地域。河川と一体となった整備を推進。水辺環境保全地、公園。自然、歴史などに親しめる文化交流拠点として保全、活用。大正山地域の瓶沼自然公園、荒川の河川敷は水色で塗られています。南畑城公園、他一箇所の公園は集落地内にあり、公園は緑色の丸マークで示されています。大字南畑新田地区、大字下南畑地区、農地の保全による湧水機能の保持、基幹的な集落におけるまとまりの維持、空き地、空き家対策。新河岸川北側及び地域中央の田園地に囲まれた集落地です。集落地は黄緑色、田園地は緑色に塗られています。農地の保全、活用検討を推進。富士山への奥行きを感じる眺望景観の形成。地域は荒川河川敷と新河岸川に囲まれ、東は地域界となっています。 田園地がほぼ全体の3分の1以上を占め、田園地を囲むように集落地があります。田園地は緑色、集落地は黄緑色に塗られています。略図終わり。5. 水谷地域。緑と歴史による潤いのある新たな活力を備えた安全安心に暮らせる町。水谷柳瀬川ゾーンにおける産業系土地利用の推進と、瑞穂台駅を中心とした地域の緑、歴史を生かした町づくりを進めます。道路整備と地域公共交通網の充実により、移動しやすい地域を目指します。水害に対するハード整備と両輪で地域の防災町づくりを進め、地域の防災力を高めます。水谷地域まちづくり方針図。説明。水谷地域の略図です。東武東上線、国道254号線、463号線、新河岸川に囲まれ、瑞穂台駅を中心に北東に広がるほぼ正方形の地域です。駅から伸びる瑞穂台駅東通り線と水子鶴間通り線が直角に交わっています。道路や河川、公園や遊水地が記入されています。地図から吹き出しが出て説明があります。補足しながら読みます。瑞穂台駅東口駅前広場。歩きやすい環境の確保。駅周辺拠点。日常生活の拠点にふさわしい機能強化を図り、魅力的な市街地を形成。東口の駅周辺拠点は赤紫色、複合住宅地は山吹色で塗られています。駅周辺拠点は太い赤の縦線で囲まれています。公園など、自然、歴史などに親しめる文化交流拠点として保全・活用。水子貝塚公園、緑色の丸マークで示されています。水子鶴間通り線、瑞穂台駅東通り線。効率的・効果的な整備。二つの道路、それぞれの場所に、幹線道路事業中は赤線、幹線道路計画中は赤い丸の点線が示されています。鶴間2丁目、3丁目、管理不全な状態の空き家の発生を抑制、茶色の破線の楕円形で囲まれています。貝塚地区、管理不全な状態の空き家の発生を抑制、茶色の破線の楕円形で囲まれています。鶴間地区、貝塚地区、境外道路の改善、建築物の耐震化、不燃化を促進、防火地域及び準防火地域指定の検討、黒の破線の楕円形で囲まれています。両地域とも黒と茶色の二色の破線の楕円は重なっています。瑞穂台駅の西、新河岸川沿いで、線路と瑞穂鶴間通り線の間にある中層住宅地、黄色がほとんどを占めています。瑞穂地区農地の保全、活用の検討。富士山への奥行きを持つ眺望のある田園風景の保全。田園地は緑色、集落地は黄緑色に塗られています。新河岸川沿いの長い田園地で、川沿いにサイクリングコースが続いています。
6、
略図、終わり。
水谷東地域。新たな活力を備え、潤いのある水辺、緑と、安全安心で誰もが暮らしやすい住環境が調和した町。既存市街地で 住環境、生産環境、相互の向上を図りつつ、既存市街地に配慮した水谷・柳瀬川ゾーンの整備を推進し、調和の取れた市街地を形成します。道路整備と地域公共交通網の充実により、移動しやすい地域を目指します。水害に対するハード整備と両輪で地域の防災まちづくりを進め、地域の防災力を高めます。水谷東地域まちづくり方針図。説明、略図です。東上線柳瀬川駅の西側、国道254号、463号と四季市、市境に挟まれた地域で、南側は柳瀬川、東側は新河岸川に囲まれています。道路や公園、新河岸川沿いのサイクリングコースが記入されています。地図から吹き出しが出て説明があります。補足しながら読みます。水谷柳瀬川ゾーン。大規模な産業施設の立地を誘導し、新たな産業の拠点を形成。水谷東地域を除く地域、産業施設誘導地で赤紫に塗られています。中心に産業拠点の囲みがあり、柳瀬川に沿って水谷調節地があります。富士見橋通り線、幹線道路整備を推進。柳瀬川に架かる富士見橋から国道に至る事業中の幹線道路です。水谷東地区、橋愛道路の改善、建築物の耐震化、不燃化、防火地域及び準防火地域指定の検討、管理不全な状態の空き家の発生を抑制、水谷柳瀬川ゾーンの東側で新河岸川までの地区です。水谷東地区、水害の危険性が高い地区は建築物などの立地抑制を検討とあり、全体はクリーム色の低層住宅地で、中央部は山吹色の複合住宅地です。地図中央には青の点線で囲まれた部分があり、富士山への奥行きを持つ眺望のある田園風景の形成、新河岸川や柳瀬川を生かした自然景観の保全とあり、一部黄緑色に塗られた集落地があります。略図終わり。7、西瑞穂台地域。新たな活力を備え、多様な世代が交流し、快適で安全安心に暮らせる町。水谷柳瀬川ゾーンの有ヶ谷南地区では、既存病院の拡張や福祉施設の集積誘導を検討します。瑞穂台駅を中心とした多様な世代が交流し安心して暮らせる街を形成します。西瑞穂台地域まちづくり方針図。説明、略図です。瑞穂台駅西側の地域で、北側は三好富士見通り線付近から、南側は市境の柳瀬川までの地域です。道路や公園、湧水も記入されています。地図から吹き出しが出て説明があります。補足しながら読みます。駅周辺拠点。日常生活の拠点にふさわしい機能強化を図り、 魅力的な市街地を形成。瑞穂台駅を中心に駅周辺拠点は太い赤の縦線で囲まれています。西口からは瑞穂台駅西通り線が南西に向かってまっすぐに伸びています。瑞穂台西口駅前広場、歩きやすい環境の確保、駅周辺商業地で赤紫に塗られています。三好富士見通り線、針ヶ谷中通り線、整備の内容・必要性を検討し、効率的・効果的な整備。三好町から東上線をまたぐ道路で、幹線道路計画です。水谷・柳瀬川ゾーン、医療・福祉・教育・産業機能を有する複合的な市街地を形成。国道254号、463号と柳瀬川に挟まれた地域で、産業施設誘導地の紫色に塗られています。関沢三丁目、共愛道路の改善、建築物の耐震化・不燃化を促進、防火地域及び準防火地域指定の検討。三好富士見通り線を囲む地域で、中層住宅地、黄色に塗られています。西瑞穂台三丁目、関沢三丁目。管理不全な状態の空き家の発生を抑制。関沢三丁目を含み、瑞穂台駅西通り線までの地域で、中層住宅地、黄色に塗られています。大和座針ヶ谷地区、農地の保全、富士山への奥行きを感じる眺望・景観を形成。この地図のほぼ中央、瑞穂台駅西通り線の南側です。針ヶ谷中通り線、幹線道路計画が通っています。大部分が田園地の緑色で、ところどころに集落地の黄緑色があります。東上線の線路沿いや西瑞穂台駅西通り線、国道254号、463号に沿った一部は複合住宅地の山吹色に塗られています。計画実現に向けて、計画実現に向けて、1、共同、協力の協、働く、による都市づくり。これからの都市づくりにおいては、今後の人口減少・超高齢社会が到来する中で、都市の魅力や活力を高め、社会・経済が成熟化する時代にふさわしいものへと転換していくことが必要になっています。そのため、既存の市街地や都市基盤などを有効活用しながら、取り組みを積み重ねていくことが重要です。そして、本計画で掲げる目指すべき都市像を実現していくため、市民、企業、事業者、行政が各自の責任と役割を認識し、協力しながら、まちづくりの理念や都市計画の目標を共有し、それぞれの立場から積極的に都市づくりに関わっていくことが必要です。図です。市民各種団体、企業、事業者、行政の関係、イメージ。説明。市民各種団体、企業、事業者、行政の3つから それぞれに向かって矢印が出ています。市民、各種団体から、企業、事業者に両矢印、協力、連携。市民、各種団体から、行政に矢印、関心、意見。行政から、市民、各種団体に矢印、情報の提供、支援。行政から、企業、事業者に矢印、情報の提供、支援。企業、事業者から、行政へ矢印。理解、協力、参加。図、終わり。に、実現のための手法。括弧1、都市づくりの手法、制度の活用。区域、区分。分野別方針に基づき、計画的な市街地整備を実施するため、区域区分の変更を行います。規制、誘導制度及び都市施設の都市計画決定、変更。分野別方針に基づき、地域地区による規制、誘導制度の活用や都市施設整備などを実現するため、必要な都市計画の決定、または変更を行います。住環境整備の推進。分野別方針に基づき、土地区画整理事業などの住環境整備を推進します。地区計画などの町づくりのルールの指定によるきめ細かな町づくり。地区の住民意向や特性に応じた町づくりのルールを検討し、それらを活用した町づくりを推進していきます。開発許可制度の適切な運用。開発行為について開発許可制度を適用するとともに、市街化区域内の一定規模以上の開発行為及び市街化調整区域内の開発行為は、開発許可制度の適切な運用を図っていきます。括弧2、町内のまちづくり推進体制の充実。あ、まちづくり推進体制。まちづくりを総合的に実現していくためには、都市計画をはじめ、住宅、環境、福祉、教育分野などにおいては、円滑に事業が進むようにするための取り組みを行っていく必要があります。そこで、個々のまちづくり計画や事業の調整を図り、まちづくりを推進していくために、横断的なまちづくり推進体制を充実させます。い、行政職員の専門性の向上。これからのまちづくりを進めるためには、熱意と十分な知識が必要であり、計画づくりやまちづくり事業などに関する勉強会や研修を実施します。これらの研修や地域での実践的なまちづくり活動への参画などを通じて、職員の専門性を高めていきます。富士見市都市計画マスタープラン概要版。令和3年4月改定。編集発行。富士見市都市整備部都市計画課。郵便番号 354-8511。埼玉県富士見市大和鶴間。1800番地の1。電話 049-251-2711。 代表。これで富士見市都市計画マスタープラン概要版を終わります。録音制作は富士見市音訳グループ語り部でした。